お久しぶりです、
はい、こんにちは、
こんにちは、こんばんは、
こんばんは。
9月にお会いしてそれ以来ですが、秋はなんか立石さんすごくお忙しそうにされているのでなかなかお会いする機会がなかったんですが、
はい、
アートの秋、
アートの秋、
というわけで、はい、立石さんは何を最近いろいろ、はい、活動されているのかというお話からちょっとお伺いしたいんですが、
はい、10月にまあ、面白い興味深いイベントに呼んでいただいて、イージーという、シャムキャッツというバンドが主催している音楽イベントがありまして、まあ、そこにちょっとなぜか呼ばれたっていうのがすごい面白かったですね。実はシャムキャッツさんってすごく僕の周り割と知ってる人多かったぐらい、結構若い人には人気のあるバンドなの。ともあれイージーというイベントをシャムキャッツさん自身が企画をして、まあいろんなバンドを呼んで、まあ、ロックフェスみたいな渋谷 の、 ライブハウスで1日借り切って朝から晩までいろんなライブが見れますよっていうイベントがあって、で、まあ、そういうイベントはよくあると思うんですけど、すごくユニークなのはそのジンショップっていう、 もう名前でもう一つその目玉として、そのライブの合間に楽しめるように、まあ、いわゆる物販コーナーをジンショップっていう名前にして、シャムキャッツさん自身がこういろいろ興味のあるクリエイターの人たちを招いて、まあブースを作って机の上でこう物を売ってもらうと。で、写真とかイラストレーターの人とかもたくさん参加していて、まあ、その中でもう全く無名の私が呼ばれて、でそこで僕もジンとかあとシルクスクリーン印刷で T シャツを作ってそれを売ってみたりとか、あとまあ即興でジンを作るっていう看板を掲げてみたりとかして一日楽しく過ごさせてもらったっていう、まあ、シャムキャッツさんがそのプロデュースして、まあフリーマーケットのような形で、まあ、ジンのフェスって結構いろいろ世界中であるわけで、まあ、大体似たような感じでこう机みんな並べてジンを置いて、まあ、お客さん待つっていう、まあ、それをライブハウスの中でもやってみようっていう、まあ、非常に面白い。
じゃあ立石さんだけじゃなくて、
そうですね、
いろんなジンショップが出る、はい、
そうですそうです。
あ、すごい、そんなのあるんだ、うん、
まあ、ジンフェス、ジンフェスティバル、
でもロックフェスティバル
なんですね。まあ、メインはロックフェスティバルですけど、だからね、麦子さんもそのアーバナシャンペーンで出会ったであろう、はい、そのジンの売るイベントいっぱいあったと思うんですね。だからあれがだから隣でライブハウスライブをやってるっていう感じで、
あ、それ IMC だったら可能ですね。
ですよね。
ホールが続きで2つあるから、 L 字型で2つあるか、一方ジンやって一方そのロックやってるか、なんか音楽やってるって感じですね。ちょっと提案してみ
る。しかもバンドがやっぱり主催しているイベントなわけですよね。だからバンドのファンはもちろんだし、うん、そのバンドが呼んできたファンの、バンドが呼んできた別のロックバンドのファンもみんな集まるわけですよね。で、ああいうのってすごくこうなんていうかな、新しい出会いをも、新しいその音楽との出会いを手に入れることのできる場でもあるわけですよね。その自分が今まで興味なかったバンドでもその一日ずっとねやってるわけで、たまたま見たらすごい良かったみたいな、そういう出会いっていうのがああいうたくさん集まるロックフェスの面白さだと思うんですけど、だからその延長線上でシャムキャッツのバンドの人たちが好きなそういうイラストレーターとかジンのアーティストを呼びましたって言われれば、お客さんにとってもやっぱそれは興味が湧くっていうか、ただ単に何も知らない時に行ってフリーマーケットみたいなところでジンが売ってるんじゃなくって、自分たちが好きなシャムキャッツが好きなアーティストさんがそこにいるっていうのも一つのお客さんにとっては面白い仕掛けなんだろうなっていうか、そういうなんかイベントって意外に僕も今まで知らなかったし、こういうやり方があるのかっていうのですごく面白いなと思いましたね。
自分が知らなかったシャムキャッツがどうして立石さんを知ったんでしょう。
はい、まあ、これもすごい本当に偶然だと思うんですけど、うん、まあ以前も言ったと思うんですけど、やっぱりジンのディストロっていう流通の話で、うん、テーマで出てきたんですけども、まあ、そういう実際にジンを売る人たちの中でそのディストロって呼ばれてるところで、そのオンラインでホームページでいろんな日本や世界のジンを紹介して売っている人たちっていうのが まあ、わずかながらいるんですけども、うん、日本では一番僕が有名だと思うのはそのリルマグさん、野中桃さんっていうライターさんの方がやってるリルマグさんで、まあ、っていう方がいらして、まあ、僕のフリーペーパーやジンも扱っていただいてるんですけども、でその野中さんが渋谷のなぎ食堂っていうところで実際に自分の持ってる在庫を実際にそこで展示販売もされているっていう、そういう場所があって、でシャムキャッツ の, ボーカルの夏目さんがたまたまそこにいて、なぎ食堂で僕の作った DIY トリップのジンを読んでくれたっていう、なんかそういういきさつのようです。非常にもう本当に、ね、幸運が幸運を呼んだ感じの、作ってよかったなっていう。
どのジンですか？サッカー
DIY トリップです。
DIY、 じゃあ最初の、
うんうん、一番最初のです。
DIY トリップをそんなミュージシャンがどこにどういうふうにインパクトあったんでしょう？
でももともとそのミュージシャンっつってもやっぱりそういうジンとかにもともと興味がおありだったんだと思うんですよ。
うん、
でまさに DIY っていう言葉はキーワードとしてはやっぱりね、音楽の世界でもやはり言われてることだと思いますし、うん、まさにシャムキャッツさんが自分たちでイベントを、あれ本当にね、バンド自体が全部イベントの準備をされていて、僕絶対間にスタッフさん入ってるんだろうなと思ってたんですけど、見た限り本当にね、もうミュージシャン自身がもういろんな人のその手配とか何から何までやってあったんで、本当に皆さん手弁当で本当に手作りのイベントをやってました。だ根底にあるのはやっぱり DIY っていうのは そこですよね、やっぱり皆さん、だからそういう意味で手に取ってもらえたのかなと思いますけどね。一番最初にメールでいただいた時の感想としては、その日本でこういうことやってる人がいるんだよみたいなニュアンスだったらしいんですよ。だから相当多分シャムキャッツさんもいろんな人を読んでおられたんだと思うんですよ。人というものに対してすごく意識してされたんだろうなっていう、同じクリエイターとして多分、でそこで、あ、日本人の人でもこういうなんていうかな、 DIY とかそういうことにこだわって人作ってる人がいるんだっていうところで面白がってくれたみたいなことは、一番最初のメールにやり取りの中で分かってすごい嬉しかったんですけどね。
お客さんはどうでした？そういうロックイベントに行って、また今まで出会ったお客さんと違うと思うん
ですか？そうですね、やっぱり、まあ基本的にお客さんは音楽を聴きに来てるっていうのがやっぱりメインなので、たとえジンショップがあったとしてもそれがメインっていうわけじゃなくて、やっぱ音楽が好きな方が多いのと、やっぱりあと、まあシャムキャッツさんとかもいろいろこうやっぱり若い子たちの本当に高校生の人とか大学生とか本当に若い音楽好きの子が多かったイメージがあって、もちろん年を取った方もいるんですけども、僕の印象ではすごいやっぱ若くって、だからまあ正直そんなに僕の人がそんなにね、もう古い人でもあるし、なんかそんなにこうたくさん売れてるわけじゃなかったんですけども、でもそれはそれですごい面白い経験だったんですけどね、その雰囲気も含めて、とっても今
高校生が、
渋谷ねライブに来る若い人たちっていうのをなかなか普段ね、私なんかはそういうのになかなか触れる、ああそういういろいろだと思います。
今顔が急にも転んだ。
いや僕もそんなね、僕もそんなにね、なんかこう服装語れるほど詳しくないんですけど、
女子も男子も、
で僕はイベントに備えて T シャツをいっぱい作って持ってったんですけど、なんか意外に僕やっぱり理屈っぽい T シャツを作るのが好きなんで、なんか変なメッセージ性をやたらつけたがるんで、
どんな
あの DIY スターっていうT シャツを作って、僕はすごい盛り上がったんですけど、一人でなんかね、DIY って実際いつも言ってる DIY とまた別に日曜大工そのものも流行ってきてて、結構女子でもなんか DIY をやりましょうみたい な, なんか家具自分で作りましょうみたいな雑誌が、
ね、新聞の日曜日とかに載ってそうな、
でもなんか一般の雑誌でもなんか今女子がそういうトンカチを握ることを全然違和感がない時代がついにやってきてるわけですよね、だそういうのもあったんで、時代的にこれはいけると思って DIY スターってやったんですけど、全然売れなくて、全然売れないくって、なんかあやっぱそうかと思って、あんまり DIY スターって書かれてもピンとこないかつか、なんか自分の中ではすごいこれはいけてるって思ってたんですけど、やっぱそのズレみたいなのがすごい感じられて面白かったですよね。
DIY じゃなくてスターの方がズレてたん
ですかもしれないですね。僕最初はもっと違うフレーズを考えてたんですけど、 なんかスターがいいなって急に思っつって、だから急に気持ちコロッと変えて急にそこその場で印刷する内容を変えれるっていうのがまあ DIY のいいところなのかもしれないですけど、本当に直感でなんか DIY スター、私は DIY スターよみたいな、DIY 任せろみたいな T シャツを作ったんですけど、やっぱりなかなかね売れなかったんで。
そんな文字を見て買うもの、
分かんないですね、雰囲気とかですね。
最近あの立石さんたくさんの T シャツをいろんなイベントで作られて、はい、
まあ、
作って販売されたりしますけど、
うん、でもやっぱそれはそれで一つの面白さっていうか、自分がいいと思っているものが必ずしも受けるわけじゃないっていうことをこう久々にこう痛感。
え、そんなに売れなかった？
いやまあ、いやまあまあまあ、
ブログには最初に買ってくれた可愛い
女の子2人が買ってくれたのはすごい嬉しかったんですよ、うん、あともう一人は僕の、もう一人男の子が自分の、うん、僕の DIY トリップを呼んですごい自分もジン作ろうと思ってくれた人がいて、うん、もうその人は本当に特殊ですよね、
うん、
僕に会いに来てくれたみたいな、
おお、その人もやはり、
うん、本当に、まあ、もちろん音楽も好きな人なんですけど、まあ、嬉しかったですよね、僕のフリペとかジンで、うん、それこそが一番僕がジン作る目的の一つというか、うん、誰かがこれに触発されて作ってくれるというのが一番フリペ作るものとして、うん、ジン作るものとしてはすごい僕は最高の喜びだと思うんですけど、まあ、そういう方が来てくださってもうすごい恐縮だったんですけども、うん、彼が一番最初に買ってくれましたね、シャツを。
で彼も感動して、あ、ようやく会えた。
そうなんですよ、
うん、
でジンくれたんですね。
でその人はどうやって知ったんですか？
あのね、それも面白くて、うん、リルマグさんがやっぱきっかけなんですよ、
うん、
リルマグさんがいろんななんかこのジンを注文する人にたまにおまけでつけるんですよ、あのフリーペーパーを。
面白い
なと思いますね、うん、だから注文した人にとっても自分が注文した商品プラスそのフライヤーとかフリーペーパーがおまけでついてくるんですよ、まあ、僕も自分がフリーペーパーをリルマグさんに預けるときはそういう風にしてくださいみたいな、まあ、要望は出すんですね、うん、でそうするといろんな思いがけない人に自分のフリーペーパーが行くっていう、これは一つの流通の面白い、やっぱその辺をリルマグさんもやっぱすごくよく分かってらして、その面白さで、そこで彼が僕のハウのフリーペーパーを読ん で確かなんかそこから僕のブログも読んでくれるようになってて、でそこでこう読者として定着してくれたんでしょうね、うん、そういう面白さがありました
ね。ハウもすごく面白い、
まあ本当に最近出てないんですけど、だからそういう出会いはすごい良かったですね、本当にだから嬉しかったですね。
20歳代の方なんですか、
うん、20歳か30ぐらい、もうギリギリ30になりましたとか、なんかそういう人で、あの、はい、なんかすごい感動しましたね。
感動しますよね、うん、
で T シャツも最後、
うん、
若い女子2人がすごい、女の子が買ってくるのが一番嬉しいんですよ
センスでまず見てくれるの、ね、正直に、
そう正直ですし、うんうん、でもすごい、それまで全然売れなかったから、もう僕はっきりずっと諦めてて、もう今日は誰も T シャツ買わないんだろうと思ってて、そっかと思って、なんか自分があんだけこう意気揚々とこう T シャツ作ってきたんだけど、
やっぱりしかも東京の渋谷に、
そう東京の渋谷で売れるっていうのはすごいなと思ったんですけど、やっぱ売れなくて、やっぱ現実の厳しさをこう思い知りながらですね、わーと思ってたところにですね、なんかすごくこれベタ褒めしてくれる2人組がいて、あれはありがたかったですね。なんかそれでちょっと希望がつながったというか、あ、 T シャツ作ろうみたいな、諦めずに作るぞみたいな、まあそういうもんですね、やっぱものづくりってね、
うん、でもあの私たちもあのグラスルーツメディア人作ってるけど、だけどやっぱり知ってる人に渡すけど、それ以上の流通をどうしていいかっていうのはなくて、うん、お箱入りっていうか、本当にボックスに入ったままになって、うんうん、あのまあ、 あのサイトにはアップするけれども、その次って難しいですよね。その、
うん、そうですね、
本屋さんに置いてもらうにしても、うん、本屋さんはやっぱりその系統みたいなのがあるだろうし、
はい、
あの、
うん、
作るのは結構今作ることはできると思うんですね、はい、パソコンがあって、はい、で、ね、で印刷と製本をこう、うん、業者にあの依頼することもできるし、うん、できるんだけど、その手に取ってもらう、
うん、
しかも知らない人に、
そうですね、
手に取ってもらうっていうのが、まあラジオもそうなんですけど、うん、知らない人に聞いてもらう、あのたまたまであれサイトを見てもらうっていうのが、こう かなり
難しいですね、
難しいことだなって、うんうん、でなんかメディアを使えば あの届くってい う, こう勘違いみたいなのをしてしまうんですけど、
そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、うん、やっぱり、ね、作るとね、やっぱそういうところ全部ね甘く見積もっちゃうんですよね、
うん、
買ってくれるだろうとか届くだろうみたいな、うん、そうじゃないんですよね。
日本でもたくさんジン作ってる人今いると思うんですよね、
はいはい、
だけどその作ったジンをどうしたらいいかっていう、そう
ですね、難しいところです本当に、
ね、そういうのをこの、うん、リルマグさん
そうです、ね、
がされていたり、
うん、
その小さなメディアをまたつなぐメディアみたいなの、うんがこうできていったり、そういうこうシャムキャッツさんがイベントの中で異業種の人をつないでいく場を作ったりとか、そういうことがこう日本で起きているのかなと、うん、
そもそもジンショップっていう名目で告知をしてそういうコーナーがありますって言ってて、それがね広く多くの特に若い人に通じてるっていうのはすごいなと思いましたね。
ね、
名前がジンってい う, もう言葉がそこまでこうもう使えるようになったっていうところも僕は今回すごいびっくりしたっていうか。
日本の場合は割とこう、
う
んうん、一旦普及すると浸透が早いかったり、そ,、
ねうん、
その関心のある人の中ではスッと言葉として通ったり。
そうなんですよね。
逆に今ジンという言葉以外にそういうのを表すのは難しくなってるかもしれない。
逆にそうなんですよ。今思ったんですけど僕も、はい、うん、そういうふうに言うしかないのか、
うん、逆にこう結構 強制力じゃないけど流行るとその言葉が持つ強さみたいなのがあって、うん、こう日本の場合、
うん、
独自路線っていうのが難しかったりもするし、
う
ん、適当な人がなかなか作れなかったり するかもしれないですね、うん、
でそこでちょっと次また11月の半ばに初めて一人で展示をやることになりまして、
すごい
ですね、大阪の北浜にあるフォークオールドブックストア&レストランと、
うん、
吉村さんという方がやっている本当にあのカフェと古本屋が合体したとってもいいお店があるんですけども、
うんうん、
そこで展示をさせてもらうんですけど、でそこの展示の名前もいろいろ悩んだんですけど、
うん、
一人ジンフェス展にしました。もうジンという言葉を使っちゃえと思って、うん、まあ、ジンフェス展って言いながらあんまりジン売ってるわけじゃないんですけど、まあ、今まで作ったジンとあと今回 の, あのドイツオランダ旅行の写真を展示するんで、その写真を集めた本小冊子も、うん、新作として作って売ろうとは思ってて、まあ、そうだからまあジンフェスって言っていいかなっていう、あとはまあ T シャツ飾って売ったりとか、まあ、それもいろんなものを自分が今作ってるものを全て巾着とかあのトートバッグの印刷とかも全部展示してさせてもらってどうなるかっていう、
このトートバッグの巾着とかがまたいいんですよね、丸の
分
ですよね、
はいはい、ターゲットバッグをあしらったり、
全部ご自身で
その印刷シルクスクリーンを、
シルクスクリーンでされてっていう、
はいはい、まあだから共通項があるとすれば全部印刷物まあ昔からこういうジンを作ってみたかったんで、その自分の撮った写真、白黒写真を集めた冊子を作りたかったんで、もうこれは完全に自己満足の新しい冊子が間もなくできる予定です。
じゃあ9月に遥かの章で話していただいたあのサッカースタジアムの話とか、
はいはいはい、一部写真、はい、写真も一部、はい、それは使います。本当に今回はもう自己満足で作ってる冊子なんで、
うん、
自分が一番欲しい写真集を作っただけなんで、
すごい、
普通だったらまあ読者のことを考えながら人作るべきだと僕は思うんですけど、うん、もうこれに今回に関してはもう自分のためだけに作ろう、
うんうん、逆に言うとそういうのが読者にどういう反応があるってすごく面白いです
ね。そうですね、逆に
ちょっと怖いけど、
うん、逆にそういう面白さあるかもしれないですね、
うん、でもジン、そもそも出版社を通さないジンってするっていうのは一人一人が作りたいものがあるからするんだから、逆に言うと原点に変えるっていうことですかね。
僕があんまりにもなんかそういう読者の目を意識しすぎる嫌いもあるので、う
ん、気使いますもんね、立石さん。だから、本当に作りたい、今までも作りたいものだったけど、
うん、そうですね、
あのど真ん中 で,
ど真ん中
で作りたい、あるいは撮った写真はあなたに届けたいみたいな、
はい、
そういう、
そうですね、
うん、
もう自分のためだけの、
おでも、はい、それをいきなりこう展示していい場所を提供してもらうというのはすごい贅沢ですよね。
まあ逆に言うとそのイベント をやるって決まったから作ったっていうのはありますね。
あ、
そういうなんか僕なりの締め切りの作り方っていうか、
うん、
そのイベントがなければ多分その写真の陣はこんなスピーディーに作れないっていうか、
うん、
多分ダラダラダラダラしてまた、
それあります
ね、うん、作っちゃうんですけど、うん、あ、イベントやるんだったらちょっと新作を作んなきゃと思って、うん、あ、じゃあ写真撮ってきたし行ってきたばっかりだしこれにキャプション入れて、
うん、
ちょっと解説を加えてちょっと写真選んで、
うん、
面白かったですね。で、短期間にバッと作るっていう、
やっぱり作るっていう行為の中に いくら自分のためでも見せるとか、
そうですね、
触ってもらえるっていう感覚みたいなのがあるかないかっていうのが大きいし、そういうバーが実際にあるっていうことがすごく、
うん、
特に日本では大事なことなんじゃないかなと思いますよね。そこから何か始まるし、
うん、
そういう意味でいろんなバーが、あの、まあ、都会都市だけかもしれないけど30代ぐらいの方を中心にこうどんどんこう作って広がってるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
うん、で実際にどうだったかと T シャツはどうだったかとかそういう話をまた12月頃にぜひ、
ね、
あの伺いたいと思います。
はい、
あの写真集一冊ぐらい残しといてください。
よろ
しくお願いします。
たくさん残りますか。
予約って可能だったらよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。